こんばんは、安香織です。今日は7月の1日、時刻は23時11分を回ったところです。昨日もお話ししましたけれども、とうとう今年も後半ですね。本当に時間が経つのは早いなと思ってしまうんですけれども、そうこうしてると1年終わっちゃうんですよね。さて、今日の熊本なんですけれども、結構ね、朝方は天気良かったですね。で、お昼もすごく晴れていて、まあ暑かったんですけれども、気温が30度を越したみたいですね。まあ真夏日ということで。ただそうは言っても、今日のお昼休みは電話番ということで、全然外に出れなかったので、非常に不満だったりするんですけれども、でも、この天気、長く持たなかったんですね。夕方ちょうど帰る頃になって雨が降ってきてしまいました。なんだかなという感じですよね。ここしばらく天気予報を見て、まあ、夕方雨が降るっていう時とかは結構バスで行ってたりするんですけども、そういう時に限って降らないんですよね。で、今日はそんなに天気が崩れないっていうか、まあ、夜になってから雨が降るということだったんですけれども、結局はなんかだいぶその雨が早くなってしまって、ひどくはなかったんですけれども、濡れながら帰ってきました。なんだかなという感じですね。で、あとはそうですね、別に7月になったからじゃないんですけども、ちょっと蚊が出てきましたね。少し痒いですね、足腰刺されて。さて、今日のお話なんですけども、ちょっと前振りが長くなってる感じもありますが、前振りでも何でもないんですけども、本当はこれ昨日お話した方が良かったのかなということで、これ1年前の写真を載せました今日は。で、これ昔話っていうふうに一応カテゴリーにしてますけれども、ローカル話って言った方がいいのかもしれません。まあどっちでもまあいいのかもしれませんが、去年の6月30日のことになるんですけれども、熊本市の中心部に、紀伊国屋書店があったんですね。で、もう自分が物心ついた頃にはすでにあったというお店で、結構古いんですね。で、まあ、熊本では一番大きな店、本屋さんだったんですけれども、そこが去年のその6月の末で、閉店をしました。それからもう1年ということになります。で、今回その思い出話というようなことでね、ちょっとしてみたいかなと思うんですけれども、ちょっといろいろと写真を載せてます。まず最初にね、これビルを外から見たところが載ってるんですけれども、ここそうですね、ホテルとここの本屋さんが一緒に入った形ですね。これは熊本市の銀座通りというところです。で、このホテル、サンルート熊本、それから紀伊国屋書店と書かれたビルなんですけれども、もともとここに、金剛という金庫なんかを作ってるメーカーの本社がありました。まあ、熊本の、まあ、ローカルな会社なんですけども、意外とね、製品はなんか全国あちこちにあるみたいで、金庫の他は移動式のオフィスの棚ですよね。そういった書庫なんかにあるようなものを作ってるということで、ひょっとしたらあちこち全国つつ裏々で、金剛という書かれた棚があるかもしれませんので、もしご興味のある方は見てくださいという感じなんですけれども、まあ、ちょっとそこの本社がもともとあったところで、ただ街中で金庫を作るというのも、まあ、非常に効率が悪いし、まあ、敷地も狭いということで、後にここは上熊本っていうところにその本社が引っ越していきました。で、もともと本社があったところにビルを建てて、お店を入れることにしたんですね。それが1975年のことになります。で、まあ、ここの社長さん、まだ今もいらっしゃるんですけれども、なんか目玉になるお店を入れたいということで、それで持ってきたのが、いろいろ交渉して、呼んだのがこの紀伊国屋だったんですね。それはここの社長さんが、新聞にずっと連載、なんかその、私の生涯みたいな形の連載をしていて、そこに書いてあったことなんですけれども、 まあ、かなり熱意もあったみたいで、紀ノ国屋はもともとここと、あと福岡の天神にの2カ所だけだったんですね、九州はね。で、福岡の方が先かなと思ってたんですけど、実はこっちの熊本の方が1年ぐらい早くできてます。で、うん、そういうお店ということでね、本当はなんかもっと大きな店舗面積にするはずだったらしいんですけれども、やはり地元のその書店の方からそんなに大きな店を作られると困るということで、結構ちっちゃくなったみたいです。で、1階から3階までが、この本屋さんのフロアになりました。で、この金剛というその会社のビルだけではなくって、隣に同仁堂という薬局があるんですけども、まあ、くっついたビルみたいになってるんですけども、その2つのビルにまたがったような形のお店でしたね。ちょっと店舗案内図載せてますけども、 L 字型になってますね。で、こっちの同仁堂っていう薬局の方はアーケードの中の方に、面している形になります。で、自分がここに最初に行ったのは小学生、何年生だったかな、4年生か5年生の時で、うちの母親に連れられてきたんですけども、うん、やっぱり大きな本屋でね、やっぱり、うん、読書好きというわけでもないんですけども、ただなんかいろいろとね、図鑑の類を見るのが結構好きだったかなということで、なんかすごくワクワクした記憶があります。そして、中学校に入ってからになるんですけれども、うん、当時中学校は結構、一回街中を通ってから行くような形のとこに行ってたので、必ずね、学校の帰りにここに寄ってましたね。で、いろいろとね、本を読んでというか、まあ、とにかくここでこういうことを言っちゃうといけないのかもしれないんですけども、なんか知識を吸収したなというか、そんな記憶がありますね。よく行ってたのがね、3階になるのかな、まあ、芸術書とかのコーナーになるんですけれども、ちょっとその頃いろいろ広告業界とかね、そういう感じの本が多かったんですね。そこに毎日のように通い詰めてたような感じです。うん、それからはそうだな、当時はね、2階に、文庫本なんかがありましたね。それと時々その手前のレジの前あたりに特設コーナーみたいなのがあって、印象に残ってるのは、まあ、今も多分あちこちの店でやってると思うんですけども、いろんな宝石とまでは言わないけど鉱物ですよね、そういったものの展示をやってて、なんか年に 1,2 回はやってたんじゃないかなと思うんですけども、そういうのが印象に残っています。それからあと、そうだ、またちょっと話が戻りますが、3階部分には文具コーナーがあったんですね。それからと新宿の紀ノ国屋の本店にあるのと同じ、帝都無線というレコード屋さんも入ってましたね。で、文具コーナーなんか結構ね、個人的には好きな商品が多くって、いろいろとここで買い物をした記憶もあって、だからね、割とそう、文具店としても好きなとこでしたね。で、本当にずっといろんなものを見て、うん、ここで大きくなったなというふうなお店なんですけれども、それからそうですね、ここ5、6年なのかな、まああちこちにね、もっと書店が増えてきたんですね。で、一つは昔あったことぶき屋というスーパーマーケットがあるんですけども、その潰れた後のビルに、スタヤ書店ですね、かなり大きな店が入ったのと、あとは近所にある白屋っていう、あ、今はダイエーですけども、そこの上にも菊屋商店っていう、ジュンク堂なんかと同じ系列の本屋さんですね。そういったとこも入って、で、もともとまあこの紀ノ国屋が一番大きかったんですけども、そういうとこに比べるとちっちゃくなっちゃったんですね。で、 当然ながら客足もそっちの方に流れていくわけで、そうなってくると、うん、やっぱりちょっと店内が後から見ると寂しいような感じではありましたね。そして文具コーナーもね、6年ぐらい前に亡くなってしまったので、それも寂しかったんですけれども。で、昨年の3月だったかな、福岡に、もう一店舗あったという話をしましたけども、こちらの方が閉店になってしまったんですね。で、福岡が閉まっちゃうんだったら熊本はどうなるのかな、心配だなと思っていたら、まあそれが、その予感が当たってしまったという形になります。で、閉店が正式に発表されたのは1ヶ月足らずになってからでしたね、その閉店のね。ということで、まあ、かなり唐突だったような印象もあるんですけども、自分自身はやっぱりかなというふうな感じでしたね。で、まあ、その最後の日なんかはかなりね、閉店時間が過ぎてもお店に人がずっと残ってたみたいで、まあ、8時閉店なんですけれども、それから6時近くまではね、なかなか人がいなくならなかったということみたいです。なんか写真を撮っていた人たちもかなり多かったみたいですね。で、それからもう1年経っちゃうのかなということで、ちょっとこれ載せてみました。で、長いことね、ここはお店がなくなった後もそのままだったんですけれども、今年の2月頃だったかな、1階部分は、旅行代理店ですね、日本旅行っていうとこですけども、近所にあったんですが、そこのビルが解体になったので今ここで仮住まいみたいな形になってまして、あと2階部分が居酒屋さんになりました。3階部分はまだらしいんですけどね、どこが入るかは決まってないみたいなんですけれども、ということで、だんだん昔の面影というのはなくなっています。で、その閉店の案内にもちょっと書いてあるんですけれども、紀伊国屋書店そのものは、郊外にも店あるんですね、熊本の。で、実を言うと、自宅からはそちらの方が近かったりするんですけれども、まあ、なんて言ったらいいんだろう。その、大きなショッピングセンターの中の店なので、なんかこういう昔の雰囲気は当然ながらないです。だそうですね、全国的に見てみると、こういう中心市街地の店からだんだんその郊外型の店舗にシフトしているような傾向がありますね、紀伊国屋はね。まあ、他のとこもそうなのかもしれないんですけれども、九州も最初はその熊本と福岡の2店舗だけだったのが、今はその後、長崎とかにもありますし、あと久留米にもあるし、鹿児島にも大分にもある、結構あちこち同じような形で郊外に出店しているような形ですね。うん。まあ、これも時代の流れなのかなと思いつつ、それからまた1年経っちゃったんだなということで、今日はこの話をしてみました。まあ、ローカル話なんですけどね。久しぶりに長いお話になりました。いつの間にか13分を越しておりますけれども。ということで、今日はこれでおしまいにしたいと思います。それでは、早瀬かおるでした。